園内ファシリテーター養成講座を通してどんなものが得られますかという質問をいただきました。この講座を通して得られるものは、おそらく今目の前の景色を見ていても、あなたの目を通した視点からの園内の先生たちの顔が見えていると思うんですが、この講座ではその目に映る一人一人の心の内に寄り添うような形でプログラムを組んでいきますので、本人の心の中のニーズ、ここを捉えてアプローチができるようになるため、職員の求めていることを知るための視点が身につきます。はい、また職員の心をつかむ捉え方、アプローチの仕方が分かってきます。つまり相手の側からどう見えていて何を求めているのか、この辺がだんだんイメージができるようになり、また語り合ったりいろんなものを検証していく中で、ああこういうことなんだというような視点の転換が起こってきます。そうするとあなたが行うアプローチや関わりは空回りというよりも、相手の心に寄り添う形で縁に変化が起きるアプローチとなってきます。はい、また別のところで言うと、縁を導く作戦の立て方が見えてきます。これはどういうことか、今目の前にあることについ人っていうのは一生懸命になりますし、やることも多い、求められることも多い、変化も多い、課題も多い、そういう中ではどうしても今目の前の必要なことで一日がどんどん終わっていくのではないでしょうか。けれどもそれでは流されてしまうんです。ですので今目の前ももちろん大事ですが、明日明後日1ヶ月後1年後10年後、そんな風に縁をちょっと広い視野で見た上で、じゃあこれからどういう風に縁はなっていくといいのか、どんな変化が必要なのか、そんな縁を導く作戦の立て方が見えてきます。ただやるだけじゃダメなんですね。ある程度の戦略性も必要です。はい、そして次です。一人で頑張らず、みんなで成果を発揮する土台の作り方がわかります。はい、どうしてもスーパープレイヤーさん、こうずっと頑張ってきたリーダーさんは、自分さえ頑張れば、自分が引き受ければなんていうふうにして仕事が増えてしまったり、いっぱいいっぱいになってしまうことあると思うんですね。けれどもそれではあなたの要領以上の成果はその組織に現れるでしょうか。残念ながら現れないんですね。一人でやるよりも、職員一人一人が持ってる力を少しずつ出し合うことによって集団のパワーが働いてきます。力を発揮できるようになります。ですので一人で頑張るところからみんなで成果を発揮するというふうにシフトチェンジを行っていきましょう。そうすると、ああいいのかな、こんなに楽でって思うような別の頭を使った仕事の仕方というのが必要になってくるのがわかると思います。はい、その代わり気配りと戦略性というのは大事になりますので、時々みんなに声をかけたり、現場を見に行ったり、勇気づけたりして、みんなのモチベーションが上がるような土台作りをしていきましょうね。はい、そして職員に意図が伝わる伝え方が身につきます。どうして伝わらないの、あんなに言ってるのにってきっと思うと思うんですね。けれども伝え方にはコツがあるんですよ。相手の目線になって初めて伝わる。これは一番最初にもお話ししましたように、職員それぞれの目線に寄り添う、その人の視点で物を考えるというところとつながるところです。その職員が何を思っているのか、何を必要としているのか、そこを踏まえた上で、じゃあこういう思いを持っている人であれば、こんな風に伝えると受け取りやすいかなということで、相手が受け取りやすい伝え方を工夫するというところができるようになってきます。はい。また何度もワークを行っていきますので、その中でリーダーにとっての必須スキル、プレゼン力、話をし伝え、共感を得て 導いていく。そのための人前で筋道を立てて話をする力というのを磨くことができます。これは実践の場なので、何回もやってるうちに慣れます。慣れれば苦ではなくなります。慣れるほどの練習をまだしていないだけです。一緒にやっていきましょう。はい、また次です。職員や相手の言葉の奥にある思いを引き出す方法が分かってきます。人はいつも言葉のやり取りで心を伝え合おうとしますが、そんなつもりじゃないのにポロンと出てしまった一言で、何ですって?というふうに地雷を踏んでしまったり、あるいはもどかしいけれども本音がうまく言えなくて誤解されてしまって悲しい思いをしてしまうことあるのではないでしょうか。これは表面にとらわれずに、表情だったり様子だったり心の動きだったり、いろいろなところを観察しながら、本当はこの方どう思ってるんだろう、何を求めてるんだろうっていうふうに、言葉の奥にある思いを引き出すという方法が分かってきます。これができるようになると多くの人と心が通いやすくなりますよ。はい、また1対他ということで、主任さんだったり園長先生だったりすると、自分対全職員というふうになりやすいと思うんですけれども、確かにそうなんですね。ただ集団というふうに捉えて、これシステムシンキングの思考から答えを導き出すという、あの人がだからとか、今あの人はいうふうに言ってたからって、人に依存しない仕組み作りができるようになってきます。これができるととっても楽です。はい、また次です。日常的な場作りへの配慮ができるようになります。そう、実は日常に場って溢れてるんですよ。場って何でしょうね。集会場も場かもしれませんし、家族が集まるのも場かもしれません。先生と子供がいるのも場かもしれません。この場をなんとなくそこにいることによって、その人の雰囲気の場になるのか、それともこの場を温かく学び合いのある場にしたいという意図のもとに工夫をし、みんなでそこに向けて話し合いをしていくのか、これによっても全然場所の場というものへの意識も成果も変わってくるんです。というわけで、そういう日常的な場作りへの配慮ができるようになる。はい、また次です。園全体がより良くなるための仕組みを作ることができる。たとえスーパーリーダー、スーパープレイヤーが一人いたとしても、園全体がなかなかそれに協力しないと、リーダー疲れてしまいますよね。でも大丈夫です。巻き込んでいきましょう。いい巻き込みをしていきます。園全体がより良くなるための仕組みを、虫の目と鷹の目があったら、目の前のことを見る虫の目では見えないんですが、鷹の目ということで、広い視点から、ここに何が必要なんだろうかっていうふうに考え、その未来を作っていく、関係性を作っていく。それによって、全体が良くなるような仕組みを結果的に保育園に持ち帰ることができます。また、講師、一緒に参加をしている学び合いの仲間からフィードバックを受けて、それによってファシリテーション力を磨き合う、そういう体験ができます。一人でファシリテーション、本を読んで理解しようとしても、なかなか難しいところがあるんですね。なぜなら体感してないものを本で獲得しようとしているからです。何より有意義なのは、一緒に集まり、その場の中で何かをするという実験のようなこの関わりの時間です。ここから私たちは様々なことに気づき、場を通じて学びを深めていったり、場を通じてご縁ができた人と一緒に仲間として支え合いをしていく、などなど様々なことを実は日常的にしています。 そんな今だからこそ、意識的にフィードバック、お互いへの感想を伝え合ったり、いいところも悪いところも伝え合う中で、ファシリテーションというものの力を磨き合っていくという体験ができる場所となっています。